朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
朝日新聞の飯沼雅人です。本日はですね、コンテンツ編成本部の石川達也さん、それから影山亮さんをお招きしております。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。今回はですね、2022年の9月に、シャープ50の98、99で、デジタル記事の今というところで、題打ちまして、そのデジタル記事の配信を業務として担っているキャップ、業務をしている人を招きまして、ちょっと朝日新聞デジタルの記事のちょっと最新の傾向だったりとか、読まれ方だったりとか、そういうのをね、お聞きした回があったんですけども、今回はそれの続編ということで、また、影山さんは前回に引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
そして、石川さんは今回初めてご登場ということなので、よろしくお願いいたします。
はじめまして。
はい。ちょっと若干の緊張の具合。じゃあ、まずちょっと、市川さん、簡単に、今の業務だったりとか、これまでどういうところで仕事をしてきたのかみたいな、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい。まず経歴を言うと、2013年入社で、今10年目。で、1年目に兵庫県の神戸総局。で、2年目から4年目まで、島根県の松江総局。ここでスローライフで人間性を取り戻して、で、5年目、2017年から、今の部署、コンテンツ編成本部、前はデジタル編集部というところで、日々のニュースの配信とか、まあ、特集コンテンツ、東京五輪とかのページとか、ページ作成とかみたいなことをやって今6年目になります。
うん、なるほど。
はい。
神戸総局では人間性を失っていたんですか？
いやー、社会人とはこういうもんかというのを叩きつけられましたね。
それはやっぱりあれですかね、警察担当だったんですかね、記者だったんですもんね。
はい。はい、
なんか、そうですね、僕の同期とかも話を聞くとね、違う生活してるなと話を聞きましたが。
いや、本当ですよ。
一方、影山さんは、今の部署、コンテンツ編成本部の前の部署、デジタル編集部からいらっしゃったんですっけ？
そうですね。はい、石川さんの一つ下になるんですかね。はい、もう何年目だ？デジタル。5年目くらいになります、ね。
あ、そっか。じゃあ、お二人とも、じゃあ、しばらくずっと一緒に仕事をなさってきたって感じなんですか、
ね、そうですね。
はい。
多分、僕の年、2017年から、その今の部署のそのデジタル編集部っていうところのがこうカチッとこう新人の移動先になった、
うん、
最初の年が多分僕の年だったと思います
ね。あ、そうだったんですね。ああ、なるほど。そしてそのお二人を、お招きしたんですけども、まあ、はい、朝日新聞デジタルは速報席というものがありまして、で、そこでは、まあ、朝日新聞の記者が出稿してきた記事を、まあ、見出しをつけて、で、体裁とか整えて配信するまで。で、さらに、まあ、拡散なんかの業務はありますかね。そういうのを、まあ、司令塔となってやっている業務があるんですけれども、そこで、まあ、キャップ役、まあ、仕切り役みたいな感じですかね。を、お二人がやっているということで、まあ、一日にたくさんデジタル記事を読んでいるということで、ちょっと、その、ガンチクみたいなことをちょっとお聞きしていきたいなというふうに思っておりますが、石川さんがずーんと顔しかめよろしくお願いいたします。
お願いします。
は
い、
で今回は皆さんで記事をちょっとね、持ち寄っていただいたので、その記事をちょっとご紹介しながらは、どんなところがポイントなのかみたいなところをちょっと深めていきたいなというふうに思うんですけれども、じゃあまずは石川さんの方から記事をご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい。ちょっと最新の配信事情みたいなところっていうよりも、はい、これまで配信してきた中で、こう思い出に残ってるみたいな、そういう記事をちょっと紹介できたらなと思います。
はい。
で、一つ目は、デジタル配信された記事の見出しを読むと、娘は1歳、入園は絶望的、夢のタワーマン住まずに売った。
うん。
っていう、2018年4月の記事です。
うん、はい。もう見出しが、もうインパクト大ですね。
そうなんですよね。はい、これ僕が移動してきて1年、過ぎたぐらいの記事で、なんかこれをつけたあたりからなんかこう、編み出しつけるの楽しいなみたいなのを思い始めたきっかけみたいな感じの記事です。
うんうん、
で、これどんな記事かっていうと、保育園、 落選、あの保育園に子供が入れられなかったっていう落選したお母さんたちの3人の声を紹介してる記事なんですね。
待機児童問題とかの話ですね。
そうですね、はい、でこれあの新聞、紙の新聞で社会面、あのテレビ欄の後ろの面に載った記事なんですけど、これ社会面のその新聞紙の見出しを読むとですね、保育園落選、狂った人生設計、仕事や夢の新居、白紙に、
うん、
っていう見出しなんですね。
デジタルとは違う見出しなんですね。
そう、う
ん、
でまあ紙の新聞ってそのまあ要はどういうことみたいなところを見出しに置くっていう役割もあるので、やっぱりこう3人のお母さんの状況は要はどういうことみたいな感じでこうバクッとこうつけてる。でもあのデジタル配信したこの夢のタワーマン住まずに売ったっていう見出しなんですけど、はい、これその3人のお母さんのうちある3人目のお母さんのエピソードだけなんですよね、この見出しって。
あ、なるほど、はい。
でまあいろいろ考えたんですけど、この3人目がまあ個人的にはビビッときたんで、もう2人のエピソードはまあ見出しからは捨てて3人目だけ取っちゃおうっていうことでつけた見出し、
うん、
っていうまあその見出しの取り方みたいなところが、なんかこれをきっかけに自分こう面白いところ、面白いと思ったところだけを載せる、見出しに載せるっていうのも、まあ、手なのかなっていうのをここで感じた、そういう記事です。
なるほど。今その石川さんがおっしゃったこの、まあ、見出しの要素を、まあ、ある意味捨てるというか、まあ、もう面白いところだけを残すっていうその選択が結構大事になってくるんですかね。
そうですね、うん、あのまあ普通のどういうこういう事故があったみたいなストレートニュースの時は、まあもちろんどういうことが起きたっていう事実を関係を丁寧に取ることが大事ですけど、まあ読み物とかそういうものに関しては、はい、面白いところ、驚いたところだけを取ってあとは捨てるみたいな、そういう潔さも必要だなっていうのと、そうすると押されるなみたいな、うん、読まれるなっていうのはすごく感じましたね。
なるほど。確かにこの今回のこの娘は1歳なんだけども入園はもう絶望的なんだよと。しかも買ったばっかですかね、きっとタワマンをね、しかも住まずに売ったってもう衝撃的ですもんね。確かにこれを見るだけで押したくなるなっていうふうに思うんですけれども、影山さんやっぱこの話聞いてどう思いますか？
そうですね、うん、やっぱりあの紙面の見出しをデジタルで多分そのままつけてしまうと、まあ、ちょっとバクッとしすぎていて何の話かそんなに興味を惹かれないっていうことではあまり押されないということで、あの具体的なとことってあのやっぱりかなりクリックされる率も変わってくるので、そういう意味ではデジタルの見出しと紙面の見出しって全く違って面白いなと思う反面、
はい、
結構具体どうしてもやっぱり強い言葉とか強い内容ばっかりにあの我々目がいってしまって、あんまり具体的に取りすぎると今度は全体からかなり外れた一部の細かい部分だけにつけちゃってるみたいな部分もあって、そこがちょっとこううまくバランスを取ってっていうのもまあ仕事の一つかなと思ってやっています。
確かに刺激的な言葉を並べればみんな興味を引く一方で、じゃあこの記事何言ってんだっていうところがちょっと離れていくっていうところなんですね。だから今回のこの記事の場合はまあ強いとこも取れて、なおかつ記事が言いたかったところも歌えたって感じですかね、石川さん、うん
うん、なってるよね。
なってると思います
そう、期待外れさせちゃうとね、
はい、
あの、うん、なんだよってなっちゃうから、
うんうん、
あとまあタワマンって好きだよねみんなね。
ああ、
自分も押しちゃいますよね。そういうのってね、まあ関係ある人も関係ない人も押しちゃうっていうようなワードで、強いワードではありますよ、ね。
あ、なるほど。デジタル特有のこうみんながちょっと好きだよなっていう言葉もなんとなくこのたくさんの記事見てると分かってくるって感じですかね。
うん。うん、
お金、学歴、
はい、
何ですかね、夫婦関係とか、
あ、
まあ、ちょっとドロッとした部分が好きな方が、まあ、自分が好きだからそう感じちゃうのかもしれないです
けど
ね。
あれですよね、あの三輪明宏さんの人生の相談みたいな連載ありますよね。
悩みのるつぼ。
悩みのるつぼですね。あれなんかまさにこうドロッとした質問なので。でそれをこう宮さんたちがどう回答していくのかっていうシリーズなので、まあちょっとそのドロッとした部分が見出しに 入りやすくなって、あれもめちゃめちゃ人気シリーズですよね、うん、
いやあれ実はあの一番最初こう配信しようっていうきっかけ私だったんですよ。
あ、そうなんですか。はい、
あの悩みのるつぼってコーナーって、あの土曜日の B 別冊の B の紙面に載ってるコーナーで毎週1回掲載されるんですけど、
はい、
たまたまなんか冬場に鍋をしてるときに、うちあの新聞紙をテーブルに敷いて、あのつゆがこぼれてもいいように敷く文化だったんですね。でたまたま土曜日かなんかに鍋してたら、ちょうどその悩みのるつぼが机の上に置いてあって、うん、
はい、
で読んでみたら、ね、エロゲーにの仕事に関わる息子がいて、うん、
はい、
その息子を援助していいのかどうか悩んでるお母さんの話が載ってたんですよ。でめちゃくちゃ面白くて、しかもまあエロゲーだからパワーワードだし、
はい、
これ配信したら読まれるんじゃないかと思って、その日僕非番だったんですけど、あの当番だった先輩にこれ面白くないですかって言って連絡して配信したら、多分それも結構反響があって、なんか社内からはなんかまさか朝日新聞にエロゲーっていうワードが見出しにつく時代が来るとは思わなかったとかって言われましたけど、それがきっかけでこう毎週毎週配信するようになったっていうコーナー。
あ、そうだったんですか。へえ。今じゃあもうね、大人気コンテンツというか、うん、でも逆にその時にそのエロゲーっていう見出しを取ることに躊躇はなかったんですかね。
ああ、それはまあ僕非番だし、あとは先輩託したぞみたいな感じ。まあ多分見出し案送ったのかな。まあでもまあそこから取るしかないよなっていう相談だったんで、ぜひあの、エロゲーで検索してもらえたら。
エロゲーで検索してもらったら違うものが出てきそうな気持ちますけど。
朝日新聞内で検索してもらえたら。
朝日新聞内で。でもなかなかそういうふうにこの見出しをこれ強すぎるなっていうので、こう逆に躊躇することも影山さん結構あります？
結構ありますね。まあこの見出しつければ絶対読まれるのは分かっているけれども、これの見出しを見てクリックして読んでみたら違うじゃんっていう失望から の、
うん、
あのもう二度と来なくなるっていう方がちょっと恐ろしいので、
あ、はい、
まあ、勝負できるところはしつつもあんまりかけ離れたことはしないようには心がけていますけど、なかなか難しいですよね、塩梅が。
やっぱり朝日新聞をこう継続的に読んでもらうためには、そのまあ一記事のまあ読んでもらって納得感とか信頼感とかそういうのから絶対に離れてはいけないっていうのがやっぱりまず大前提ですもんね。ああ、なるほどですね。ありがとうございます。そしたらば、じゃあ、2本目の記事もよろしいでしょうか。
はい。2本目はですね、2018年8月。
これまた2018年なんですね。
はい。見出しの、記事のタイトルは、金足能の逆転、秋田朝日放送 SNS が話題。
何なんですか、この、あっていうのは。
あの、本当はこう、あがもっと26個ぐらい多分つながってるんですけど、これ、はい、まあ、何の記事かっていうと、あの、2018年、あの、金足農業、高校野球の甲子園で準優勝した、
はい、
金足農業の、チームに関する話題。
あの、吉田恒成がいたチーム
ですよね。そうですね。
はい。
で、そもそもちょっとその、僕らの記事の配信の体制を話すとですね、
はいはい、
まあ、高校野球とか、まあ、オリンピックとか、そういう、大きなイベントがあるときっていうのは、専従班ができて、もう、高校野球班だったら高校野球のニュースしか配信しないみたいな専従班ができます。で、この2018年のとき、私、高校野球の専従で、もう高校野球しかやってなかったです。で、この記事は、まあ、その、高校野球班のメンバーで、まあ、いろいろこうネットで調べてたら、その話題になってるツイートがあったと。で、秋田朝日放送、あの、金足農業は秋田のチームなんで、その地元のテレビ局のツイッターが、こう、試合運びに応じて、こう、一喜一憂してるんですよね。あーとか、めちゃくちゃ叫んでて。で、これを誰かが見つけて、これ面白いから記事にしちゃうかってなったんですね。
あ、そっか。テレビ局の公式ツイッターが叫んでるんですね。
そう。あー、びっくりマークみたいな。で、 でも一応あのこのネタをまあ秋田の総局が取材するかもしれないし、うん、スポーツ部とか取材するかもしれないんで、まあ、一応私の上司を経由して、まあ、各方面に話聞いてどこもまあ記事にしないって聞いたんで、今回はその私が実際に電話してその秋田朝日放送のなんかツイッターを担当している部署に連絡して、どういう、どうなってるんですかって。こんな。まあまあ、ふざけてるみたいじゃないですか。だからまあ、なんでこんな勝手に楽しいことをやってるんですかみたいなことを聞いて、その場で記事にしたっていう。
あ、そうなんです
か。で、自分で取材して、自分で見出しつけて、配信して、結果めちゃくちゃ読まれたっていう記事ですね。
ああ、そうなんですね。忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい。
それなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう？紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるし、ポッドキャストは通勤中でもながら聞きできるよ。
いつでもどこでも
朝日新聞。
そのまあ速報席というか、まあ配信業務をやりながらも取材もできるっていう感じの、
そうですね。
どうだったんですか、その電話を受けた相手側の反応ってどうだったんですか？
あの結構驚いてたような気がするっていうのと、あまあ一応朝日、秋田朝日放送だからこう、はい、まあ一応朝日朝日でどんなつながりがあるかよくわからないけど、なんか他人行儀に取材するみたいな、そんな感じでしたね。
ああ、そうなんですか。で、これがやっぱ結構ツイッターの方でも結構話題リツイートされたんですか？
どう、あ、この記事が、
はい、
あ、それどうだったかちょっと覚えてないですけど、うん、まあ結構流入があった、はい、あ、まあ多分まあツイッターで話題になってたから入ってきたとは思うんですけどね、
うん、
はい、
なんかもう記事を見ると本当ですね、あの数が全然もう数えられないくらい。
そう、本当この時あの見出し文字数26文字が制限、
あ、はい、
今32文字まで見出し入るんですけど、
はい、
この時ばかりはもっと青を入れたかったなって思いましたよね。
そうですね、確かに青が5つですか、5つだけで我慢したんですね。今回は
マックス5個しか入らなかった。
これもやっぱりこうまあ見出しをこう遊んでるというか、まあ事実を捉えつつもこう遊び心のある見出しですよね。
まあでももうこれしか取れなかった、
確かに、
うん、
し、まあ、僕が見出しつけて、あの見出しってあのミスがあったりね、あの人傷つけちゃいけなかったりするんで、必ず複数の人の目を通す、
はい、
通して、見出しを世に送るんですけど、これも先輩にこの見出しどうですかって時に、まあここしかないよなみたいな、
うん、
そんな感じでしたね。
うん、影山さん、この記事があの速報席のキャップしてる時に上がってきたら、
いやいいなと思いますけど、ね、やっぱ自分で書いて自分でつけてもらった見出しはかなり読まれることが多いので、まあぜひあのいい感じに扱いたいなというふうには多分思ってたと思いますね。
ここ案にね、あの個数にこう石川さんの思いが詰まってたんですね。はい、じゃあそしたらじゃあ3本目もよろしいでしょうか。
はい、3本目は、
はい、
2022年12月の記事です、
はい、
見出しは、日本の2点目 LINE 割ってるはてな LINE の上空にボールがあれば OK、
うん、
これはですね、あのもうあの先日のワールドカップ、あ、サッカーワールドカップで、日本対スペイン戦で三笘選手がアシストして、
はい、
あの日本が2点目決めて、うん、でボールがあのゴールライン割ってるんじゃないかって言って VAR で結果的に割ってなかった、ギリギリ残ってて、勝ち越したっていう、
はい、うん、ありましたね、
歴史的勝利した記事ですね、
三笘、はい、の1ミリってありますね。
そうですね、
はい、
でこの時もあのサッカーワールドカップなんで、あの先住班作っていて、あの、まあ、サッカーの話題しか配信しないチームに入ってました。でこの日だから夜の3時からの試合だったんですかね。だから3時にみんな会社に来て、試合見ながら、リアルタイムで1点目入れたとかって記事も配信しつつ SNS しつつみたいな、そういう業務中でした。
うーん、
でまあ私あのサッカー全然知らないというか、まあ、学生時代してこなかったんであんまり詳しくないんですけど、 まあ、2点目決めて VAR やってる時に、まあ、素人目に明らかに出てるんですよね、ボールが。
うん、うん、確かに。ラインをこう、なんかもう外に出てるんじゃないかって感じですもん
ね。そう、出てるんじゃないかと。うん、で、僕バスケやってたんですけど、高校時代、はい、ああ、学生時代。バスケってライン上にボール、ライン上にボールが当たるともうアウトなので。
あ、地面についたら。
そう、ライン上にボールが乗ったら、それはもう、ボールが外に出たってことなんで、
あ、そうなんですね、
バスケ的に多分アウトなんですよね、これね。
ああ、なるほど。
なので、これアウトだろうって、こう素人ながら思って、で、私、その、会社にいて、ニュース配信してるときに、隣にスポーツ部、実際取材してるスポーツ部さんの島があって、これ、まあ、もしゴールだったらゴールだとして、どういう基準でこれ、ボールが外に出ているのか出てないかって、これ絶対読まれますよって、デスクに言ったんですね。
はい。
で、分かった分かったって、デスクがスポーツ部に掛け合ってくれて、で、実際に取材して、記事が出ました。で、これ、記事、朝の5時43分に出てるんですけど、まだ試合中だったんですよ。
あ、まだ試合やってたんですね。
試合中にもかかわらず、速攻で取材してくれて、で、多分これね、スポーツ誌、スポーツ新聞とかも先駆けて、うちが多分一番早かった。
すごいですね。
で、当然読まれて。
はい。うんうん。
っていう感じの記事。まあ、これは、なんて言うんだろうな。こう、スポーツ部を含めた、この一体感みたいなのを感じれて、とても思い出に残るというか。まあ、僕からしたら、まあ、素人の疑問が、ちゃんとこう、記事になって、みんなにこう共有されたっていう、そういう思い出がある記事ですね。
うん、なるほど。いや、確かにこのゴールあった時、もうツイッターのなんかタイムラインとかでも、これ出てんのか出てないのかみたいな、こういう議論が巻き起こってましたもんね。うん、そこにまさに答えるアンサーとなる記事があったんですね。なんか先ほどがその石川さんはこうなんかあれですよね、その自分の日々の業務の中でもこれって面白そうじゃないかっていうふうな、その観点からこう記事につなげたいとかって、そういうふうなアンテナを結構立ててらっしゃるんですか？
まあ、普段難しいところもあるんですけど、うん、まあ、こういうサッカーとか高校野球とか、専従それしかやってない時期になると、やっぱりこう思うことが、ね、うんうん、よくあるので、そういう時には、はい、提案とかしたりしてますね。
あ、なるほど。今回のこのワールドカップの専従班ですと、それこそもうワールドカップが行われる前からある程度こう人が集まってきて、じゃあ配信計画どうだとか、どんなところ注目されるのかみたいな、そういうふうなところも考えたりとかするんですか？
そうですね、もう、うん、11月20日ぐらいだったかな、開幕が、はい、11月入ってからぐらい、うん、そもそ も、その前触れ記事でね、この選手はどういう人だみたいな、そういうのも出てくるんで、うん、11月ぐらいから数人が専従になって、
はい、
で、大会始まったら、もう2、3人増えて、計6人ぐらいの体制で、まあ、日本戦があるときはみんな、その時間の3時間前ぐらいに会社来て、で、見届けるみたいな、うん、そんな感じでしたかね。
なるほど。まあ、そこで必要なのは、やっぱりすぐ世に、放つみたいなところを意識してるんですか？
うん、まあ、それももちろんあるんですけど、まあ、ただ、うち、まあ、スポーツ紙じゃないので、
そうですね、
まあ、そこも大事なんですけど、それよりも、まあ、この選手がこういう苦しみを乗り越えて今があるとかね、はい、そういう記事の方が、むしろ朝日新聞が、こう、力を発揮できるところなんじゃないかなとも思ってますし、実際、うん、よく読まれた記事っていうと、うちの記事で言うと、キーパーの権田選手が、はいはい、まあ、結構病気を乗り越えて今があるみたいな、それは結構読まれたんで、まあ、そういうところ、スポーツと何かを掛け合わせた記事っていうのがうちの強みかなっていうのを、まあ、改めて思いましたね。
うん、なるほど。あ、確かに権田選手のあの記事読みましたね。その練習をこう、やりすぎてしまう精神状態に陥っていた時の話でしたっけ？それで、まあ、海外に移籍して、まあ、仕方ないかって思うようなことも増えたりとかして。で、まあ、自分の中のメンタルコントロールができたみたいな話だったかな。見出しを。
ジェラート、はい、ジェラー どうかなんとかみたいな見出しだったな。
日本代表ゴールキーパーが打ち明ける打つ、うん、街でジャラーと食べ気づいたこと。
あ、はいはいはい、その記事良かったですね。確かにこういう風に
ジェラート
確かに確かにこのなんかスポーツだけに限らないっていうのがこう朝日新聞らしいですかね、うん、影山さん。
そうですね、うん、まあなんかそのスポーツもスポーツの専門性みたいな部分っていうよりはどちらかというとその社会性みたいな部分から掘り下げていくみたいな方が、まあ、一読者としても求めている部分ではあるんじゃないですかね。
うん、なるほど、ありがとうございます。そしたらばじゃあ石川さん3本紹介していただいたので、そしたらばでは影山さんのおすすめ記事もご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、ちょっと結構爽やかめの話題から一点、はい、私がご紹介したいのはちょっとこれも去年の12月に配信された、使い込み混浴元官僚社長に募る不信、まるで半沢直樹の解任劇というの、まあ、東証プライム の、 上場企業の社長の解任劇を取締役会などの生々しい様子を外部の有識者の報告書を丹念に読み込んで書いたという記事で、うん、
はい、
報告書は180ページくらいあるんですけれど、
あ、重厚ですね。
重厚で、まあ、多分ほぼそれを普通に生きていて読もうとは思わないんですけれどもそれをこう、まあ、しっかりねちっこく読んで、まあ、ある種の記事にストーリー仕立てでまとめるっていうことで、まあ、一つの新聞社としてのあり方みたいなのを提示した記事になってるのかなっていうのを思います。これ確か
浜朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャストメディアトーク、
話はまた続きますが、この続きは次回お送りします。
はい、本日はコンテンツ編成本部より影山亮さん、そして石川達也さんにお越しいただきました。それでは石川さん、最後に告知か何かありますでしょうか。
告知することは全くないんですけど、まあ、読んでほしい記事をちょっと最後紹介しようかなと思って、
はい、
2021年の秋に配信した連載で娘たちへ2冊の大好きノートっていう連載、
うん、
まあ、これ双子の女の子を持つお母さんが、まあ、癌で若く亡くなった、でその娘たち に、まあ、に伝えたい思いなんかを書いたノート、大好きノートっていうのを送った死後にこう読んだみたいな、そういう連載、うん、でこの、まあ、配信に携わったんですね、
はい、
で、まあ、僕も3歳の子供いるんですけど、その最初読んでるうちに2回ぐらい泣いて、まあね、子供のことを思って泣いてしまったような記事なんです、
うん、
で、まあ、思い入れ持って配信しました。で去年2022年の12月にこの、記事をまとめた本が出版されたみたい でそれをきっかけにまたこの配信した記事っていうのがまた結構注目されたんですよね、うん、でなんかそれを見てて、なんだろうな、まあ、配信する直後っていうのはもちろん注目は集めやすいですけど、はい、そういう記事だけじゃなくて、まあ、いつ読んでも考えさせてくれる記事っていうのはたくさんあって、なんかそういう記事、ね、いっぱいあるので、こうどうやって読者の方に過去にもこんな記事があったんだよっていうのを伝えられたらいいのかなとかって考えた連載で、はい、まあ、ぜひ読んでほしいなっていうふうに思いましたね。
はい、ありがとうございます。この記事の、リンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらも、ご覧ください。二方のありがとうございました。リスナーの皆様、最後までお聞きいただきありがとうございました。今後も番組を存続させていくために、お力添えいただけると幸いです。お手持ちのアプリの方から、レビューをお願いいたします。それからフォローもしていただけると番組探しやすくなります。朝日新聞ポッドキャスト、飯沼雅人がお送りいたしました。それではまたお聞きください。